最近はちょっとなんだ、うん、陰謀論。
ああ、そうそうそうそう。なんか、ちょっとその、うさんくさいようなさ、まあ、陰謀論の話ばっかりしてたから、まあなんかそればっかりしてると、で、その、陰謀論に毒されたさ。
ああ、陰謀論中みたいな風に。
そうそうそう。そういう意味疑いを持たれてしまうんで、まあちゃんと、まあ現実に即した、
うん、
そう、ある問題があるから、今のその世の中の問題が解決しないんじゃないかっていうところにちょっと焦点を当てて、こう話にちょっと信憑性をきちっと持たせようかなと思って。
なるほどね。
はい。で、なんかちょっと話変わっちゃうんだけど、
うん、
なんか実はさ、俺、その、物心つくようになってから、
うん、
なんかその、スーパーとかコンビニ行くとさ、
うん、
常にさ、商品とかすごいいっぱい置いてあるじゃん。
はいはい。
なんか、それがすごい不思議っていうか、なんか違和感を感じてて。
ああ、なんかそれ前も言ってなかった、なんか。
まあ、前もちょっと話してたかもしれないけど。
うん。違和感
ね。なんか、うん、そう、なんか、なんでこんなに常に、
うん、
物がこう溢れてるんだろうなっていうのが。
それあれ？稲毛屋の話？
いやいや。稲毛屋に限った話とは。
じゃなくて。
まあまあ、ほら、やっぱり物心ついてくるとよくニュースとかでさ、
うん、
なんかこう、貧困の地域に住む人たちが食料不足になってるとかっていうこともやっぱり耳にするようになるじゃん。
うん、
で、まあ、かたやさ、そういう食べるものに困ってる人がいるのに、
うん、
なんで自分たちの周りにはこんなに物がね、溢れてるのに。
うん、
なんかそういう人たちにこう行き渡らないのかなっていう、なんかそういう漠然ななんかモヤモヤした気持ちみたいのがあってさ、
うん、
特になんかその高校時代とか大学時代になっていくとどんどんどんどんまあで知識も豊富になるってさ、
うん、
なんかそれがやっぱなんか周りの人とかはさそういうものに、うん、なんていうかこう囲まれてることで幸せをまあ感じてるわけじゃん。
ああ、はいはいはい。
いろんな新しいものがあったりとか、
うん、
あと、過剰にものがあることで、
うん、
自分の安心感じゃないけどさ、
うんうんうん、
この前もほら、関西の方はどうかわかんないけど、関東の方にほら、大きな台風が来たじゃん。
ああ、つい、最近、うん。
もうほんと一週間も経った。
一週間前の、超大型とか言われてたやつね。
そうそうそうそうそう。まあ、その時もさ、実は、こっちではもう、なんか、スーパーとかコンビニで、
うん、
お惣菜とかパンが、品切れ状態になったわけよ。
もう、なんかさ、そういうの、なんだろうね、ほんともう、マスコミの、に影響されやすいね。
いや、だから、これはちょっとね、なんか、独自の視点なんだけど、
うん、
いや、これ、単なるなんか、煽りだったのかなと思って。
ああ、
まあ、経済効果狙ってさ、
うん。
なんか、台風やべえみたいにさ、マスコミは煽ってさ、
うん。
なんか、消費させてんのかなと思って。
ああ。
いや、それぐらいすごかったんだよ、実は。
結構すごかった。
うん、もうほんと、それからもほら、うん、やっぱり流通も止まった影響もあったんだけど、
うん。
台風が過ぎた後も、2、3日はこう、なんか、生活製品がなかったりとか、
でもさ、なんかちょっと一瞬話飛んじゃうけどさ、
うん、
割と最近なんか台風でさ、
うん、
かなりその、被害が出る事例多くない？
あ、多いね。
なんか、台風って今までも多分毎年、ね、たくさん来てたと思うんだけど、
うんうん、
なんか最近は本当人が死んだりとかさ、それレベルの被害が起きるよね。
何なんだろうね。
なんか温暖化とか関係あるのかな。
うん、なんか、うちらがその、ね、マスコミとかもしくは、その、なんていうの、学校で行ったりとかする限りでは、
うん、
まあ、そういうふうに言われてきてるじゃん。地球がまあ温暖化して、
うん、
その海水の温度が上がって、水温が上がって、なんかその、温暖化に関してもね、結構人によって言うことがまちまちみたいで。
ああ。
これは実はその二酸化炭素による影響っていうのはほとんどなくて、
うん、
こう宇 宙規模で、
うん、
要はそういう周期、
うん、
あの太陽の黒点の数が減ってるんだって。で、
うん、
その地球ってのはまさにその太陽のエネルギーの影響を強く受けてるから、
うん、
太陽のその黒点が減るっていうことは太陽のエネルギーがまあ減るっていうことで、
うん、
こう地球のその環境が変わってって、
うん、
だんだんこう実は温暖化ではなくて寒くなってきてる、あのすごい長期的に見れば寒くなってきてるみたいなことを言ってる人もいるし、
うん、
何が本当なのかちょっとわかんないけど。
ああ、なるほどね。
うん。
確かに。
まあでも、まあ海水の温度が上がって水位が上がってるっていうのはまあ事実なんだろうけどね。まあちょっとそこら辺はまだわから
ない。なるほど。
で、ちょっと、はい、まあ、はい。で、それでね、まあ、何の話をしたいかというと、
うん、
で、ちょっと調べてみたんだけど、
うん、
まあ、その、コンビニとかスーパーでいろんな、まあ、商品があって、
うん、
まあ、中心的なものって言えば、まあ、食料品が多いんだけど、
うん、
あの、ほとんど消費されずに廃棄されてるんだよね、今。
ああ、そうだよね。
ゴミの問題が、
うん、
この廃棄の問題があって、
うん、
で、世界で、1年間で廃棄される、食料の廃棄量って13万トンなんだって。あ、13億トン。
13億トン
?13 億トンで、13億トンって言われても、すごい多いって思うけど、どれくらいかってあんまりピンとこないじゃん。
うん、
13億トンって言われても、
うん。
で、これがどれだけ多いかっていうと、世界で生産される食料の3分の1なんだって。
おー。
だからうちらが食べるために農家の人とか作ってくれてる食べ物の 33% は捨てられてるってことなのね。なのにさっき言ったその飢餓で苦しんでる人たちって、
うん、
まあ今地球約75億人がいるんだけど、
あれもう75億人もいんの？
地球上今75億人。
マジか。
ウィキペディアで調べたら75億
人。そう、60億ぐらいが取ったけど、そうなんだ。そんないるんだ。
地球人
口。75億、あ、そうか。
そうだね。
すげえな。
2017年で75億人だね。
へぇ。
ちょうどうちらは生まれた1980年代っていうのは46億人だったんだよね。
ああ、はいはい。
30億人ぐらい増えたってこと、ね、
すごいね。
すごいよね。すごい勢いだよね。
30億、そんな増えたんだ。すごいな。
うん、だから、その、うちらが生まれた時の、
うん、
まあ、半分には満たないけど、半分近く、
うん、
40何%増えたってことだよね、人口が。
すごいね。うん、
まあ、それぐらいまあ増えてるんだけど、で、さっき言ったその、飢餓に苦しんでる人間って8億人いるんだって。
うん、
だけど世界で生産される食料がもし地球上の全ての人に行き渡ってたとしたら、
うん、
75億人でも十分にやれると大変だ。
そういうこと、うん、
だから十分足りてるにもかかわらず要は3分の1も捨てられてるわけよ。
うん。
でこういった問題がね起きるっていうのは、まあその食料問題に限らず、まあいろいろほら問題ってあるわけじゃん。
うん。
例えばほらさっき言ったその人口の増加とかもそうだし、
うん。
あの天候の不順であったり環境の変化、
うん。
環境破壊とかそういうまあいろいろ人間が抱える問題っていうのはあるんだけど、
うん。
なんでそういう問題がこれだけ、ね、世の中がいろいろまあ進化してるのか。
うん。
ここに解決しないのかっていうのはやっぱり不思議なことで、
うん、
でそういうのを今はまあ大人になったからこういういろんなエビデンスがあってまあこういう問題があるんだなっていうのは認識できたんだけど、ちっちゃい頃っていうのはほらそういうのがなかったから、
うん、
漠然とはなんかこういっぱい商品があるのになんでこう苦しんでる人たちいるんだろうなとかっていう思いがずっとあったわけだよね。
うん。
で今までのこの話の中でも何度も言ってるんだけど、これはやっぱりそういう風な仕組みが根本的にあって、その仕組みが変わらないから いつまで経っても問題が解決しないんじゃないかっていうのが自分だか、自分の考えなんだよ。
うん。
で、その問題の原因となっているのが、やっぱり、こう、自分たちが暮らしている中で、やっぱり知らず知らずのうちに、こう、企業からの情報によって、
うん、
こう、半ばこう、強制的に洗脳されているようなところがあるんじゃないかなと思って。
おぉ。
例えば今さ、あの、タピオカブームじゃん。
うん。
で、タピオカもさ、よくよく考えるとさ、なんで流行ったかって誰もわかんないよね。
わかんない。
でもあれって多分、まあ、そういう流行っていうのは今まで、食べ物にしろ、服にしろ、いろんなトレンドっていうのは全部、企業がまあ流行らせてるわけじゃん。
うん。
いろいろ広告打ったりとかして。
うん。
だから、こういう、まあ、タピオカ一つにとってみても、ほぼ何かしらの、やっぱりこう、広告による洗脳を受けて、自分たちが、うん、あ、今これが流行ってんだな、じゃあこれを消費しようと思って、まあ、消費してるわけだと。
うん。
で、なんかさ、ここでさ、その洗脳の話を出すと、なんか洗脳って聞くと宗教とかさ、
うん、
なんか 悪徳商法みたいなのをこう、思い浮かべるかもしれないけども、
うん、
今自分たちを取り囲むその教育とか仕事とか食料とか医療とか、
うん、
普段の生活にかかる多くがほぼやっぱり洗脳が多いんだよね。
うん。
何についても自分たちを取り囲むそういうものに対して。
はいはい。
で、それが一つの完成されたシステムとしてすごい巧妙にこうなんていうの。完成されてるからこそ自分たちは意識せずにそれを受け入れて、まあ、生活してるっていうのが現状だと思うんだよね。
うん。
だからこそ必死にその人間が抱える問題があるっていうのを自覚してるにもかかわらず、その問題は一向に解決しないんじゃないかな。
具体的洗脳っていうのはどういう？
例えばその一例としてね、
うん、
自分たちが子供の時に理由もわからずに親からさ、
うん、
こう勉強しなさいって言われるじゃん。
言われて
きたじゃん、
うん、
自分たちが。で、その理由は、まあ、大方、まあ、例えば、いい大学に入って、
うん、
で、いい大学に入れば、いい企業に、就職しやすくなるじゃん、確率が上がるじゃん。
うん、
で、いい、ね、企業に就職できれば、お金たくさんもらうことが、まあ、できるわけです、
うん。
で、お金たくさんあれば、幸せな人生を送れるから、勉強するべきだっていうふうに、大体そういうふうに教え込まれてきたと思うんだよね。
うん、
そういう理屈で、
うん、
だから、まあ、そういうふうにほらうちらっていうのはまあ判断してるわけよ、もう価値観としてね、
うん、
じゃあなんでそもそもそういうふうにまあ知らない間にね、
うん、
そのお金を持つことが正義だっていうふうに思い込むようになったかっていうと、
うん、
これはここから先はまあ かなり持論になってしまうんだけど、
うん、
これはやっぱり国が国民がね、お金を稼ぐっていうことが実はすごく重要で、
うん、
なぜ国にとって国民がお金を稼ぐことが重要かっていうと、
うん、
安定して税収が得られるからなんだよ。
確かに。
うん。だからお金を稼ぐ国民っていうのは国からしてみれば優秀だっていうふうに判断されるわけ。
うん。
っていうことは国が決める、例えば教育であったりとか、
うん、
あと仕事とか、そういったな、医療とかそういったものっていうのは、
うん、
お金を稼ぐ人に対して優位になるように国は働いてくれてるわけよ。
うん、
だからこそうちらはお金稼ぐ人たちは正義だ、正しい、信用があるっていうふうに思い込む、
うん、
だけど、その裏返しで、その、税金を効率よく納めるっていうことは、つまり、うん、国が効率よく税金を搾取できるようなシステムを作って、
うん、
お金を使って国民をこうコントロールすることがやっぱり目的なんだよね。
あ、
だってうちらってさ、事実お金がなければ何もできないじゃん。
うん、
例えば、ね、食べ物を買ったりとか、
うん、
医療を受けたりとか、あと、ね、電気ガス、
水
とか、そういうエネルギー、ライフライン、全部これお金がなければ使えないよね、今。
うん。
だから、お金がないと生きれないわけよ。
うん。
だからそのお金をコントロールしてるっていうことは、つまり自分たちの生活をコントロールしてるわけなんだよ。だから、うんうん、国っていうのは、そのお金を使って自分たちをコントロールしてるっていう言い方をまあしてるんだけど。
うん、
ただ、重要なのは今、国がまあ国民をコントロールしてるっていうけど、実はでも、コントロールしてるのは国ではないと思ってるんだよね。
ああ、国じゃない。
なぜ、国じゃない、うん。なぜかっていうと、お金のコントロールっていうのは国がしてるんじゃなくて、前も話して
た。ああ、なるほどね。はいはいはい。
そう。そこに繋がっていくんだけど。
なるほど。
お金をコントロールしてるのは、政府ではなくて、金融機関なんだよね。
うん。
で、それは信用創造の話を知ったからもうわかると思うけど、
うん、
国は、お金を増やしたり減らしたりっていうことはできないから。
うんうんうん。
だから、まあ、ここは仮説なんだけど、
うん、
金融機関が、我々の生活を、まあ、コントロールしてるじゃないか。で、これはすごい実は、危険なことで、何が危険かっていうと、
うん、
例えばその、金融機関って、まあ、一般の企業だから、
うん、
目的は一つしかなくて、
うん、
金融資本主義の中で、企業が出すべき目的ってのはもう一つしかなくて利益を出すことなんだよね。
うん、
つまり言い換えればお金を稼ぐことが目的なわけ、
うん。
で、そんなお金を稼ぐことが目的な金融機関が我々の生活をコントロールしているっていうことはどういうことかっていうと、
うん、
利益を追い求めるがゆえに我々のその生活自体を優先することはないわけよ。
うん、
だってそれが仕組みじゃん。利益を出すためなんだもん。
うんうんうん、
だからすごいそれは危険なことだっていうふうに自分は捉えてる、ね。で、あまりちょっと金融機関って言うと、こう、なんていうの、抽象的すぎて、銀行なのか何なのかよくわかんないと思うから、これははっきりさせたいんだけど、
うん、
ここで言う金融機関っていうのは中央銀行のことを指してる。自分の場合は。
なるほど。
なぜかっていうと、前話した通り、信用創造で、信用創造っていう道具を使ってお金をコントロールしてるのは、
うん、
中央銀行だから。
うんうん、
まあ、日本で言うと日銀だけど、
うん。
で、今日はちょっとごめん、前置きなかったんだけど。
うん、
じゃあそもそも、その、我々をコントロールしてるんじゃないかっていう、その、中央銀行って一体何なのかっていうところをちょっと話したいなと思って。
はいはいはい。
ちょっと忘れちゃったかもしれないんだけど、前回、
うん、
その、ほとんどの世界の中で、国々で中央銀行のない国はないっていう話した。
言ってた、言ってた、うん。
うん。で、その時に、実は、中央銀行によって、国をコントロールするために、そういう圧力をかけてるっていう話をしたと思うんだけど、
うんうん、
じゃあなんでその中央銀行があると、まあ、国がコントロールできるのかということを理解するためにも、
うん、
中央銀行って一体何なのかということを理解しないと、
はいはいはい、
そこら辺のだってのロジックがちょっとわからないなと思ったんで、
うんうん、
まあ、今回はその中央銀行ってどういうものなのかということと、
はい、
実際我々の生活に関わってくる例えば税金の話やったりとか、
はいはい、
当然の話やったりとか、
うん、
そこら辺もちょっと絡めて話したいな。
ああ、すごいねそれは。うん。
最近さ、そういえば増税したよね。
増税されたね。なんかちょっとよくわかんないけど、ね、なんかの
軽減税
率。軽
減税率。あってね、店内で食べれば何パーセント
で、あ
で持ち帰ったら何パーセントでって、まあなかなか。わかりづらいところはあると思うんだけど、
うん、
でそもそもさ、ちょっと聞きたいんだけど、
うん、
増税をする目的って何だと思う？
増税をする目的は国のそのなんだろう、収支というか収入に対して支出の方が多いから、うん、それを埋めるために、増税する。
まさにその通り。さすが。そうです。やっぱり、なぜ増税するかって言ったら、国の支出が多いからそれを穴埋めするために、まあ税金を上げて、税収を上げないと、まあ国の、ね、経済が破綻するっていうふうに言って、まあそういう理由で、まあ、上げてるわけじゃないですか。
そうですよね、うん。基本的には。
これは実はですね、
うん。
大嘘なんですよ。最初から言っちゃうと。
なるほど。
なぜ、あの、大嘘かっていうのは、ちょっとこの話の中でまあ、なかなかそこに行き着くまでには、その前提知識が必要になるんで、
うん。
ちょっとすぐにあそこには行き着かないんだけど、
うん。
で、一応、ちょっと今回の話する前に、信用創造の話を完璧に理解してないと、今回の話ってのはちょっと理解できないんで、
はいはい、
簡単にちょっと信用創造って何だろう、何だったんだろうっていうのを、一回ちょっと振り返りたい。
すごい親切だね。これ。
あの、池上
さんばりだね。
説明したいんだけど、例えば、銀行 A、銀行 B っていう二つの銀行が世の中にあったとして、
はい。
簡単にね、簡略化するために、うん、A、B っていう銀行があって、
うん、
で、その世界に住む、国民は3人しかいません。
はい。
浜岡、龍空、聖五郎。
はい。
この 3名しか、この世界には、まあ、いないっていうふうに仮定した場合。
はい。
はい。の話になります。
で、はい、
まず、浜岡が1000円持ってたとする。
はい。
世の中にあるお金はこの1000円だけだったと。
はい。
仮定した場合にね。
はい。
浜岡が、A 銀行に1000円を預けると。
うん。
で、この場合もまだ世の中にあるお金は1000円だよね。
うん。
だって、ただ浜岡の手から銀行 A に1000円が渡っただけだから。
うん。
うん、で、今の仕組みだと、A 銀行っていうのは浜岡から1000円を預かった場合に、
うん。
預金準備金っていうのがあって、
うん。
預金準備金っていうのは、銀行がお金を貸し、企業とか国民に対してお金を貸し出すときに、
うん、
日本銀行に一定の額のお金を預けて、それ以外を貸し出していいっていうルールがあるんです。
うん、
で、それが今、まあ、10% だったとした場合に、1000円の 10% だったら100円を日銀に預けなきゃいけないの。
うん、
銀行は。その代わり、残りの900円は、
うん、
貸し出ししていいっていうルールがある。
うん、
で、貸し出しまだしてないから、
うん、
世の中に出回ってるお金は1000円だけど、
うん、
900円貸し出していいっていうから、銀行は自分たちの利益のために900円を今度は龍空に対して貸し出すわけ、
うん。
で、この時に注意してほしいのが、本当のこの目に見えるお金だった場合には、
うん、
浜岡から1000円もらって100円を日銀に預けて、残りの900円を龍空に貸し出すから、お金って変わらないよね。世の中のお金って。
うん、
だって、龍空の手元に900円あって、日銀に100円あって、銀行は貸し出ししたわけだから。
うん、
世の中のお金は1000円だよね。
はいはい。
変わってない。
うん、
これだと全然お金って増えないよ、
うん。
だけど、ここが、実は特別で、
うん、
銀行は今もう世の中のお金っていうのは目に見えないわけよ、
うん、
だから実際に世の中に出回ってるお札とか硬貨っていうのは全体に世の中に流通してるお金の数パーセントでしかないわけ。
ああ、はいはいはいはい。
なんで銀行が何をここでするかっていうと、
うん、
1000円はそのまま自分の資産として持ってるわけよ銀行、
うん、
で貸し出ししていい900円を目に見えない数字だけで900円分貸し出すわけ。龍空に対して貸し出しするの。
うん。
これが信用創造なの。何かっていうと、自分たちの手元に1000円を置いたまま900円を貸し出ししたら900円増えるよね、世の中のお金が。
うん。
こういうふうにしてお金増えていくわけ。
なるほど。うん、
さらに、まあ、リュークは900円を貸し出ししてもらったら、まあ、大体は銀行に預ける、
うん。
で、ここで例えばリュークが900円を B 銀行に預けたとする。
うん、
そうすると、B 銀行はさらに、この900円の 10% の90円を、預金準備金として日銀に預けて、残りの810円を貸し出しすることがまたできるんだよね。 そうすると何が起きるかっていうと、さっきの世界に流通してた1900円にこの貸し出しできた810円を上乗せして、2710円が世の中にまた供給されたってことだ。全部でね。
うん。
こうやってどんどんお金っていうのが増えていく。これが信用創造の仕組みなんだよ。
だから、まあ、借金を、なんだ、誰かがすることで、その、なんだ、それを回収する権利みたいな、の銀行が持ってることで、なんだろう、その、数字上、あることになってるみたいな。
そうだね。
で、その権利っていうのが、要は、結局その信用っていうことになるのかね。
そうだね。
ああ。
いや、まさにその通りです。信用によって、
うん、
まあ、数字上数が増えてくる。まあ、お金が増えてくっていう仕組みが、まあ、信用創造。
そうだよね。だから、俺が仮に、ね、なんか、1000円、俺がなんか、浜岡券みたいなの出しても、
うん、
それは1000円とは認められないわけだもんね。
そうだね。だから、今すごい面白いこと言ってて、これ、今のね、
うん、
信用創造のルールを使ったら、うちら例えば、
うん、
浜岡龍空、聖五郎、の間だけで、
うん、
信用創造みたいなことをやろうと思えばできるわけよ。
うん、
例えばほら、浜岡がその1000円を
聖
五郎に貸して、
うん、
聖五郎が残りの900円を、リュークにまあ貸すと、
うん。
その時に、900円そのまま貸し出ししてしまうと、
うん、
ほら、手元のお金なくなっちゃうから、
うん、
貸し出し券みたいなのをさ、
うん、
渡して、で、残りのお金を、自分のところに持っていくと。
そうだね。
ことすれば、うちら三人でもできるんだけど、でもそれで、なぜ、今世の中に出回ってるお金みたいなことができないかっていうと、信用がないから、
うん、
その、自分で作った浜岡券とかさ、
うん、
で、聖五郎券みたいのを他の人にこう、使おうとしてもさ、
うん、
そんなの信用ないから使えるわけねえだろって言われるのがおじいちゃん。
うん、そうだよね。
だから、まあ、その要は信用創造みたいなことは誰でもできるんだけど、
うん、
なぜできるかって言えば国のまあさっき言った通りその信用があるからこそ成り立つ話、
うん、
必ずほらお金を貸し出すときってさなんかそのお金と交換にその要は借りてるっていう借用書みたいなのがあるわけだ、
うん、
だからまあその無限にお金が増えてるっていう印象あるかもしれないけど、
うん、
一応そのまあその借りてますよっていう。
うん。
この、引き換えに、まあ、お金を貸し出すっていうのは、まあ、常識なんだけど。
うんうんうんうん。
これは、実は、その、紙幣っていうものが、世の中に出回った時と同じ現象で、
うん。
もともとは、昔は、金を使って、みんな、やり取りしてたんだよね。
うん。
物の交換っていうのは。
も
ともとはもちろん物々交換してたんだけど、
うんうん、
物々交換だとなかなかこう、やりづらいと。
うん、
なんで、金を使って、こう、いろいろやり取りしてたんだけど、金ってやっぱり重いし、
うん、
持ってるとほら、盗難に遭いやすいし、
うん、
そういうの、ちょっと使い勝手悪いねっていうことで、金を、貸金庫屋さんみたいなところに預けてたんだよね。
うん、
で、その代わりに貸金庫屋さんは、例えば100万円分の金を預かりましたっていう借用書みたいのを渡すわけよ。
うん。
で、その人は100万円分のその借用書を持ってればいつでも100万円分の金をまあ下ろせると。
はいはい。
うん。でも頭のいい人がある日気づいて、この借用書をもう100万円分だっていうふうに扱えば、
うん。
みんなでやり取りできるようになっちゃう、紙切れで。いちいちさ、その、金を引き下ろしてさ、使うたびにさ、こう、金でやり取りするよりも、引き落として金を、貸金庫から引き落として、やり取りするよりも、
うん、
もう100万円分のその借用書を使って、
うん、
これが100万円分なんだって言ってやり取りした方が早いじゃん。
そうだね、うん。
っていうんで、お互いに、その借用書、紙切れを使って、やり取りをし始めたっていうのが、もともとの紙幣の始まりなんだよ。
はいはいはい。
だから、今言った信用創造っていうのは、それに習ってて。
そうだよね。
うん、 そもそも目に見えないし、うん、何の価値もないんだけども、信用があるからこそ、この人から1000円借りましたっていうふうなことができるから、さっき言ったように、自分の手元には1000円あるんだけど、900円を貸し出しすることができるってことだよね。
うん。いやもうこれ聞くたびにさ、思うんだけどさ、
うん。
なんで教えてくんないのかな、この、そういうこと。
ちょっとね、それ興味あって、前調べてみたんだよ。
あ、マジで？
学校の先生はね、
うん。
あの、こういったことを教えてくれないのか、
うん。
いうのが、ちょっと興味があって、
うん。
まあ、本とか読んで、まあ、自分なりにまとめてみたんだけど、
うん。
結局、先生たちにもそういう知識がないんだよね。
ああ。
まずは。
あ、まず先生が知らないと。
そう、そもそもまず先生が知らないと。
ああ、それはしょうがないね。うん。
で、かつ、前、ちょっと触れた、ね、言ってくれたと思うけど、そもそも、その、教育の方針を決めてるのは先生たちじゃないんだよね。
ああ、文科省？うん。
そう、もうほら、文科省がどういう教育をするのかって決めてるわけじゃん。
うん。
その中にお金の仕組みって含まれてないわけよ。
ああ。
で、前言った通り、そもそも国は、税金を効率よく納めるような国民になってほしいっていう思いがあるわけ。
うん。
だからあまりお金の勉強ってしてほしくないわけよ。
ああ。あの、税金逃れみたいな方に知恵を使っちゃうから。
だってお金の仕組みが分かったら、このお金の、今のね、仕組み自体がおかしいって思って、要は反抗意識を持つわけじゃん。
うん。
そうするとさ、そういう人がどんどん増えれば増えるほどさ、効率よく税金を集めることってしにくくなるわけですよ。だからそういうことはしたくないわけじゃん、できれば。
まあね。
だあえて進んで、そういうふうな教育をするインセンティブはないわけよ。
ああ。まあでもなんかほら、アメリカとかってさ、結構子供の頃からさ、なんかその、お金のことをさ、まあゲームとかをさせながら、教えてるみたいななんか聞いたことあるんだけどさ、
うん、
それはまたあれなのかな、違う目的なのかな、なんか
どういうあれなんだろうね、そのゲームが
投資に興味を持たせて、いっぱいそのなんだあの証券とか株とかそういうのを買わせようとしてるのかな。
でも多分そういうお金のできる仕組みとかっていう話ではないんだろうね。
ああ、まあ確かに。
お金を取り扱うかとか、お金をこう、増やしていくかとか、そういう感じのゲームなんじゃないかな、とは。
そうだね。なんかモノポリーみたいな、多分。
うん、そうそうそうそう。
あれか、ちょっとやっぱ違うね、観点が。多分投資させようっていう、あの、裏があるんだろうね、きっと。
そうだね。うん、だから、その、お金の仕組みっていう観点ではないのかもしれない。
うん、なるほどね。そもそもの話ではないもんね。じゃあみんなどこで習うのかな、こうやって。
そうだね。どうなんだ
ろう。リュークはどこで学んだの、それは。
自分はやっぱり、その、ビットコイン自体と出会って、
うん。
で、やっぱりその、ビットコイン、その、ビットコインに出会った時には全くその、例えば、
うん。
信用創造なんて言葉知らないし、
うん。
ましてやね、その、お金が、どういう風に作られてるなんて興味を持ったことなかったんだけど。
ああ。
だけど、やっぱりビットコイン自体の仕組みに興味を持てば、なぜビットコインっていう仕組みが生まれたのかっていうところに、やっぱり目を向けるようになるじゃん。
そうだね。
で、そもそもやっぱりビットコインができた理由っていうのは、そういう、あの、中央がコントロールするような、
うん。
お金の仕組みに対抗するために、
うん。
まあ、できたっていう、こう、背景があるから。
あ、
ま
あ。
そこで、ああ、そっかって、どういう歴史、お金って歴史があって、どういう仕組みなのかっていうところに、まあ、着目するようになったっていうところ
か。ああ、そう、ビットコインを、に、まあ、興味を持ったところから、
うん、
やっぱそういうところも知るようになったってことね。ああ。
それと、まあ、こうやって、いろいろ話していく中で、
うん、
なんだろう、こう、もやもやしていたことが、この前の話じゃないんだけど、 あの、お金っていう切り口で見たときに、また見え方が全然違ったりとかするんだよね。
いや、ほんとさ、これ信用創造っていう言葉を聞いたのって、うん、正直ね、リュークと、ホリエモンからしか聞いてないんだよ、俺って。リアルに。周りの、大人の人たちから全く聞いたことなくてさ。
いや、だから、うん。なんかちょっとね、話飛躍しちゃうのかもしれないんだけどさ。
うん。
あの、よくこう、陰謀論チックな話をすると、すごいそれについてね、なんかこう、否定する人がいるのね。
うん。
なんかもう、毒されてるって。なんかそういう、2チャンネラーっていう扱いでさ、なんかその、陰謀論を信じてる人間は一定数いて、なんか、それが逆に洗脳なんだみたいなことを書かれたりするんだけど、
うん。
なんか自分からするともうそれ自体が洗脳なんだよね。
ああ。
要は仕向けない。だからつまり、あの、何が言いたいかっていうと、その陰謀論で有名なその UFO の話とかもそうなんだけど、
はいはいはいはい。
自分から言えば UFO がいるいないってことは全然重要じゃないんだよ。
うん。
一番重要なのは、そういうふうな UFO っていう、わかりやすい陰謀論チックな話を始めた理由があるわけなんだよね。何か、その、要は UFO っていう話の裏に、隠してる真実って絶対あるはずなんだよ。
なるほど。なんかさ、これまた話飛んじゃうんだけどさ、前リュークがさ、教えてくれたさ、なんだっけ、あの、ケムンパスだっけ、なんかそれでさ、それ、あれああ、そう。ケムトレイル？
ケムトレイルとかあったじゃん。
あれは何なの？あれには気をつけろみたいなさ、突然メールをしてきたじゃん。
いや、あのね、これは冗談で送ったんだけど、昔さ、元 CIA のさ、スノーデンって人いたじゃん。
いた。
まあ、今どうなってるかちょっとわかんないけど。
今、なんかロシアかなんかに、亡命して、またその後またどっか行ったのかな。アメリカからでしょ？指名手配されてる人でしょ？
そうそう。元 CIA の人で、
うん、
やっぱりいろいろ、エドワード・スノーデンって人で、
うん、
すごい、要は、国家の機密を持ってた人なんだよね。
うん。
いろいろ知ってたんだよね。で、それが彼にとってみたら、とても信じられないようなことで、ちょっと、ごめんね、細かい話はちょっとうろ覚えで忘れちゃったんだけど、確かね、
うん、
裏、Google サイトみたいのをね、アメリカが作ってたんだよね。
ああ、あれでしょ、エシュロンだっけ。
エシュロンっていうやつなの、ちょっと名前わかんないんだけど。それを使うと、
うん。で、あれでしょ、アメリカが、うん、国民のその携帯電話とかそういうのを盗聴してて、そういうのデータベースにして、検索できるシステムがあるってことでしょ、うん、
その、裏 Google システムみたいなのを作って、
うん、
検索欄に例えば、浜岡、Facebook っていう風に入れると、
うん、
浜岡の ID を乗っ取ったりとか、
うん、
乗っ取って情報全部中身見たりとか、
うん、
要は個人情報、インターネットにつながってる個人情報を全部参照することができるシステムを作ったんだよ。
はいはいはい。
要は監視するため。
うん。
だからそれを、スノーデンが、まあ、なんていうの、プロジェクトに携わったときに、
うん。
やっぱり、疑問を持っただろうね、多分ね。
うん。
こんな人のプライバシーを除くようなことをして本当にいいのか。
うん。
だからやっていいことなのか。
うん。
まあごめん、それはスノーデンの話はいいんだけど。
うん。
あ、で、この前言ったそのケムトレイルっていうのは、そのスノーデンが、
うん。
発したって言われてる、
うん、
陰謀論の代表格なんだけど、
あ、そうなんだ。
なんか雲なんだよね、ケムトレイルっていう、
うん、
で、それは何かっていうと飛行機雲なんだけど、
うん、
うちはちっちゃい頃にさ、よくこう雲で真っ直ぐな雲って見かけなかった。今もあるけど、
飛行機雲、うん、
飛行機雲、
うん、
あれってさ、目的ってわかる？
え、単純に燃料とかが、あれじゃないの、 まあ、なんか排気ガスみたいなもんじゃないのね。違うのかな。
まあ、なんかでも、その、飛行機が、
うん。
出したものみたいな。
うん。うん。
で、本当かどうか知らないんだけど、
うん。
なんかその、要は、国が、国家機密として、
うん。
なんかその、化学物質を実はばらまいてるんじゃないかっていう。
化学物質？
化学物質。で、具体的に何かっていうと、
うん。
まあ、その、金属なんだよね。
うん。
アルミウムとか、バリウムとか、
うん。
バリウムとか。で、そういう金属をじゃあなぜ、その散布してるかっていうと、
うん。
実はなんかその、実験をしてるんじゃないかと。
うん。
大気中に、そういう、なんか、人為的に、
うん。
化学物質をまくことで、
うん。
なんだっけな。その、人体実験じゃないけど、
うん。
どういう影響があるのか、ちょっと待ってね。
悪い、なんかちょっと話を脱線させちゃって。
あ、いや。調整するために軍が使用しているっていう、人為的に、天候をこう変えるためにそれ化学物質をばらまいて、そのなんかこう人工で天気を変えるシステムを作ってんじゃないかみたいな。
あ、そんなことが。へえ。
っていうなんか噂があって。
ああ。
あとはなんか。そのケミトレールによってアメリカではなんかその変な今までに見たことないような病気が発生したりとかして、
はいはいはいはい、
実はその要は化学薬品のこの実験をしてるんじゃない
か、ああ
、なんかそういう噂が立ってるやつなんだけど、
なるほどね。
これはまあなんかあれなんですよ、その陰謀論で調べると結構トップに出てくるような、
なるほど。
まあ、興味があったら調べて
みます。調べてみます。
うん。
ごめん、ごめん。ごめん、なるほど、はい。
で、今日はちょっとその日銀の話をしたくて。
あ、日銀、うん。
はい。で、日銀って、そもそも、どんな仕事をしてる機関だと思いますか？日銀の役割。
日銀の役割は、まず、日本銀行券か。日本の、まあ、円か。を発行するのと、
うん、
あとはあれ、なんだっけ、公定歩合だっけ、うん、銀行自体にお金を貸す、その、利率か、
うん。
利率を決めている、のかな？
なるほど。そうだね。実はね、そう、自分も、調べる前はそういうふうに思ったんだけど、実はね、若干、今、浜岡が答えてくれた話の中で、訂正しなきゃいけない部分があって、日銀は実はお金の発行はしてないんだよね。
おう、
日銀がやってることは、2番目に話してくれた、要はお金の、世の中に出回ってるお金の、この増減をさせる、調整っていうのが主な仕事なんだよね。で、実際に、そのお金の発行に関しては、民間企業がやってる、あ、ごめん、民間銀行がやってることなんだよね。
信用
創造っていう。なんで、日銀がお金をこう増やしたり、直接的に増やしたり減らしたりっていうことは実はできないんだよね。そういう仕組み。
はいはい。
で、じゃあ、その、どういうふうにやって、今言った、その、世の中に出回ってるお金の増減を、コントロールしてるかっていうところからまず話したいんだけど、実は二つあって、で、一つが今さっき言ってくれた、その金利の上げ下げ、政策金利の上げ下げをすることによって、世の中にあるお金のこの増減をしてるっていうのがまず一つ、で、もう一つが、聞いたことあるかもしれないんだけど、公開市場操作。
うん。
買いオペとか売りオペとかって聞いたことないかな。
あれ日銀がその、なんだ、企業の株を買ったりとかそういうこと？
あの、民間銀行から、あの、国債を買う？
うん。
ことを買い置けって言うんだけど。
うん。
それ、そういうのをすること、まあ、売ったり買ったりすることによって、こう、調整したりっていうのが、もう一つのやり方。
あの、なんだっけ？今のあの、黒田総裁のなんか黒田バズーカとかいうやつ
そうそうそう。
はい。大量になんだっけ、その、国債とか企業の株を買い付けて、
あ、そうそう。
あの、インフレしようとしてるやつだよね、なんか。
そう。そう、今言った通り、日本って、
うん、
極度のデフレになってしまって、
うん、
実はその、今、二つ、お金のね、操作をする方法があるんだけど、一つ目の、その、政策金利っていうのがもう全然機能してないんだよね、実は。
まあ、かなり低いもんね、利率が。ゼロ金利とか。
あ、そうそうそう。マイナス金利って聞いたことあるでしょ。
ああ、はいはい。うん。
もう、ほぼ、要は、金利がもうゼロ、もしくはゼロ以下だったりするわけだよね。で、これはどういうことかっていうと、政策金利っていうのがあって、政策、その、日銀は、銀行にお金を貸すんだよ。
うん。
で、銀行は日銀から借りたお金を使って、民間企業とか民間の人々にお金を貸し出すわけ。
うん。
で、その時に、日銀が民間銀行にお金を貸す時にも、金利っていうのが発生するわけよ。
うん。
その金利の利率のことを政策金利って言うんだよ
ね。はいはいはいはい。
なんで、単純にその政策金利が上がれば、あの、民間の銀行の金利も上がるんで、
うん。
世の中にお金は出回りづらくなるし、
うん。
逆に、今みたく金利が下がれば下がるほど、民間銀行の金利も下がるんで、
うん。
つまり、うちらからしてみれば、例えばローンを組む。
うんうん。
すごい率の低い。
そうだよね。今なんかすごい低いもんね。だから。
そう。そうするとほら、やっぱり物を買いやすくなるじゃん。
うん。
家買ったりとかさ、うんうん、車買ったりとかそういう大きなお金を使うときに率が低ければ低いほどやっぱり得なわけだから。
うん。
っていうんで、どんどんどんどん日本がほら、デフレになって、ってしまったから、それを、調整するために、日銀は政策金利をどんどんどんどん下げてったんだよね。
うん、
でも効果なくて、
うん、
とうとうゼロになってしまって、
うん、
政策金利が。
うん、
だから、今実質、政策金利では調整できてないっていうのが現状なんだよ。
うん、
じゃあ、どういうふうにしてるかっていうと、2番目のその、買いオペとリオペをすることによって、
うん、
要はさっき言った公開市場操作っていう、操作を、あの、市場を操作することによって、
うん、
その、世の中に出回るお金を操作して、
うん、
インフレになるように仕向けてるわけ、今、
うん。
で、これはね、実は自分も調べるまで知らなかったんだけど、
うん、
なんで銀行が、
うん、
あの、国の借金である、
うん、
国債をやたら買いたがるかっていう理由ってわかる？
国債買う理由？
国債買う理由。さっきほら、日銀が民間の銀行から国債を買うことを買いオペって言ってて、買いオペをすることで、その世の中のお金のこう調整をするって話したと思うんだけど。
で国債を買うと、
うん、
要は国債の利率が、
うん、
なんだ、下がるから、
うん、
国債を持つよりも、
うん、
なんだ、株を持ってた方が、利率が良くなるっていうので、みんなが株を買い出して、
うん、
まあ、株価が上がることで企業が儲かるっていう。で、結果、なんだろう。その分、給料も上がって、物価が上がるとか、そういう感じ？
あ、そうだ。あ、そうだね。ストーリーとしてはそうだよね。
うん。
で、あのね、今、その、一生懸命さ、
うん、
世の中にお金を、こう、流通させるためにさ、
うん、
国がいろんな政策をしてると思うんだけど、
うん、
その民間銀行っていうのはやっぱりほら、民間企業だから、
うん、
やっぱり儲けを出すことが 第一目的なわけ。
うん。
もうこれ以外ないわけじゃん。
うん。
一般企業である限りは。
うん。
で、そうすると、そのお金を一般企業とか、普通のね、民間人に貸し出しするよりも、
うん。
日銀、あ、ごめん、国が発行する国債を買って、
うん。
買った時のその、要は、利益、
うん。
買うことによってさ、いつかさ、
うん。
要はプラスで返ってくるわけじゃん。
うん。
その方が銀行としてはね、リスクが低いわけよ。
うん。
だから民間の銀行は、下手に自分たちの持ってるお金を民間とか他の企業に貸し出すぐらいだったら、
うん、
銀行、あ、その、ごめん、国債を買った方が、銀行としては安定して儲けられるわけ。
うん。
だから、民間の銀行っていうのはやたらね、こう、国債をこう買いたがる。
うん。
そういう、なんかこう、理由があるんだ
よ。お
ー。で、そこで、まあ、そういう仕組みを使って、日銀は何をするかっていうと、
うん、
例えば今回みたいに、デフレになった場合には、
うん、
日銀が民間銀行から強制的に、こう、持ってる国債を買うんだよね。
うん、
そうするとどうなるかっていうと、浮くお金が発生するじゃん。
うん、
銀行に、
うん。
銀行はさ、日銀からほら買ってもらうから、
うん、
手元にお金が増えるじゃん。
うん、
で、その民間銀行がそのままその資金を遊ばせてると、銀行自体のさ収益率が落ちちゃうじゃん。
うん、
だから銀行は必死になって民間にお金を融資したりとか、
うん、
するだろうっていう狙いがあるわけ。そうすると社会にこうお金が出回るから、
うん、
それによって。デフレ脱却してインフレになるんじゃないかっていう狙いがあって、うん、買いオペっていうのをするん
だ。ああ、はいはい。
で、逆にもしインフレになりすぎたらどうするかっていうと、その逆をするわけよ。
うん。
日銀は民間銀行に売りつけるわけ。買えって。
ああ。
そうすると、遊ばせてるお金なくなるから、銀行は積極的に、
うん、
民間にお金を融資しなくなるわけ。
はいはいはいはい。
そうすると世の中にお金が出回らなくな
る。うん。
まあそういうふうに間接的に日銀はお金をコントロールするっていうやり方で、
うん、
その調整を行ってるっていう話なので。
リューク先生の銀行の話はまだまだ続きます。みんなついてこれてるかな？今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。